希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どか雪の季節で豪雪地帯は忍の一文字だろうなと思ってたんですが、最近雪を積極的に利用する取り組みというのは広がってるそうですね。
雪をどのように利用するんですか？
例えばですね、雪室、雪の部屋を作って野菜やお米や魚などを貯蔵するんですね。不思議なことに電気冷蔵庫で貯蔵したものに比べて鮮度が落ちないんですって。その上雪ってホコリや匂いも吸い取ってくれるので味が落ちないし、かえって味が良くなるという場合もあるそうですね。
なるほどね。電気代も節約できますしね。
そうなんですよね。
自然の力ってすごいですね。
そうですね。
まあ、雪が、多くて苦労している地方にはこれはぜひ進められたらばいいですね。
そうなんですよね。冬の間に雪を貯蔵しておいて夏の冷房に使っているというところもあるんですね。地下に雪を貯めたその貯蔵室があるんですけれど、雪の冷房ってこう空気が汚れなくて湿度もあるし非常に快適なんですって。北海道にはですね、真夏の雪はいかがですかと他の地域に1トン1000円で雪を売っているところもあるそうですね
すごい雪スノービジネスが成り立ってる
わけですね。ただそういう施設を作るためにかなりの初期費用が必要なので、行政の補助がないとこれが普及しないということですね。
そうですよね、はい、でも環境に優しいエネルギーですから広まっていってほしいですよね。
本当ですね、それではここで今日の1曲目です。エイジアでラブ。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、今日は坂本龍馬を切った男というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、皆さんは NHK テレビで、数ヶ月前まで、龍馬伝というのが放映されてましたね。私も興味があって、毎週というほど見ておりましたが、非常に感動いたしました。この登場人物でこの主人公が坂本龍馬と言いますが、この方は徳川幕府の鎖国政策によって日本がヨーロッパアメリカに非常に遅れを取ったことを非常に残念に思って、そして日本が民主的で開かれた文明国家になるためにはどうしても幕府を倒して、そして日本の国が天皇を中心にした民主的な国家にならなければならないということで、その鎖国に道を整える運動をした方です。宗教的にも彼はキリシタン、今まで禁教令政策、禁教政策が取られていましたけれども、信仰の自由を理想としました。彼自身も英国商人のグラバーとかオランダ宣教師のフルベッキとも親しくなって、 そして漢語の聖書もよく読んで、キリスト教の強い影響を受けたと言われています。ですから当時としては高い理想を持った人物であったわけですね。しかし、まあ、彼は土佐藩を脱藩したわけで、土佐藩の武士からも、また幕府側を守ろうとしていた新選組の武士たちからも命を狙われるようになってしまいました。そして1867年11月15日ですが、京都にいた坂本龍馬と倒幕派の武士たちの隠れ家屋であった大宮という醤油屋に、突然この幕府側の京都見回り組7人が急襲をかけました。その中に今井信夫という熱血の武士がいたわけです。彼は2階に駆け上がって密談していた龍馬と中岡慎太郎に切りかかっていって、2人は今井の刃に倒れて絶命してしまいました。龍馬も千葉修作道場に通って北進一刀流免許開伝の持ち主、腕の持ち主であったわけでありますから、この龍馬を切った今井の信夫もいかに腕の立つ武士であったかがわかります。さらに今井は、幕府軍に身を捧げて、函館五稜郭にこもって、新政府軍と戦うわけでありますが、敗北し、明治2年11月に江戸に護送され投獄されます。しかし、最後高森らの助言もあって、処刑は免れ、明治政府の大赦によって許されました。その後彼は静岡県の初倉という自分の故郷に帰りまして、農業発展に貢献します。その静岡に学問所教師として赴任してきたカナダ人宣教師で医師であるデビッド・マクドナルドという人が、キリスト教布教活動を行って多くの信者を作っていました。それを知った今井は、幕府が禁じていたキリスト教を外国の邪教と考え、他の仲間たちと今度はキリスト教宣教師を切ろうと立ち上がりました。まあ、しかし静岡町の取引のために彼が横浜に行った折に、海岸のそばに現在横浜海岸教会というのがありますが、その前を通りかかって、これが八十教の教会なのかと憤りを感じて、教会に殴り込みをかけようと中に入っていきました。その時ちょうど礼拝中で、日本人の牧師が熱心に神の愛、十字架の救い、清い人生について熱心に涙流れに語っていました。彼はその教えに深く心を打たれまして、武士道に勝る清らかで真実な教えに彼はすっかり感動してしまいました。それから彼は静岡に戻ると、マクドナルド宣教師の家を訪ね、さらに熱心に聖書を学びました。そして自分が信じてきた幕府と徳川家が滅んで没落した武士として生きる心のわびしさ、心の支えを失っていた今井は、全知全能の神様、聖にして全き愛、主イエス・キリストの犠牲的な愛の姿に、はっきりと自分の進みゆく人生の道を見出したのでありました。彼はその時、自分の罪を心から悔い改めて、救い主イエス・キリストを神の子として信じました。そして自分のこれからの人生をこの新しい主人に仕えていこうと決心したのでありました。彼は今まで藩主に命を捧げて忠誠を誓って生きてきたのでありますが、今度は新しい、もっと素晴らしい、最高の人生の主人である主イエス・キリストに出会ったのです。彼は、私が道であり真理であり命であると言われた主イエス・キリストに自分の人生のすべてをかけようと決心しました。こうして坂本龍馬を切った凶暴な殺人者であった今井信夫は生まれ変わって、実に柔和でキリストと神に忠実なクリスチャンとなりました。その性格は変えられて、聖霊によって身を結び、愛と謙遜の人となり、人々を心から愛し仕えるものと変えられました。彼は静岡の農業振興に力を尽くして人を見下げず、いつも村人を助け愛し、キリストの教えを実践していきました。彼のそのような素晴らしい愛の人格に触れた村人たちは、今井を初倉の村長に推薦しまして、明治39年に村長として就任しています。その3年後に、 彼は脳卒中で倒れ、波乱の生涯を閉じて、天の神様の身元に引き上げられていきました。素晴らしいクリスチャンの武士でありました。
主よ導きの手を伸べたまえ、名がそばにある。
お送りした曲は、主よ導きの手を、東京クリスチャンコワイアでした。希望の灯火、この放送はタジキスタンからの短波放送でもお送りしています。3月26日まで周波数は 9390kHz です。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏2中の近くにあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はパワーフォーリビングという本を全員の方に差し上げます。天理先生、これはジャネット・リンさんとかプレイ・ヒルマン元監督とか、
そうですね、
いろんな方が書いてますよね。
有名人の方々がのクリスチャンで、はい、どのようにして自分の人生で生きる力、パワーフォーリビングを発見したか、それを綴った素晴らしい感動の書ですね、
はい、
ぜひ読んでいただきたいと思います。
パワーフォーリビング、ご希望の方全員に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を書いてお申し込みください、お便りやリクエスト曲も書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意していますので、ぜひこちらも合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1191、日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組、インターネットで聞くことができます。阿鼻子バプテスト教会で検索してみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天理真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。